新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月19日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アプトスラボ、マイクロソフト、SK テレコム、ボスコンらと提携、金融機関向けプラットフォームアプトスアッセンド構築へ。バイナンス約3億円の違約金を支払い、インド再参入か報道。バイナンスがドバイで VASP ライセンス取得、個人投資家にもサービス提供可能に。バイナンストークンローンチプラットフォームメガドロップ公開、バウンスビット取り扱いへ。イーサリアムのモバイル OS 開発、イーサ OS、Web3 スマホ、イーサ OS フォン発売開始。米クラーケン独自開発のセルフカストディウォレット、クラーケンウォレットリリース。OKX、レイヤー2ブロックチェーン、X レイヤーローンチ。
一つ目のニュースは、アプトスラボ、マイクロソフト、SK テレコム、ボスコンらと提携、金融機関向けプラットフォーム、アプトスアセンド構築へというニュースです。レイヤー1ブロックチェーン、アプトス開発のアプトスラボが、機関投資家向けプラットフォーム、アプトスアセンドの構築へ向け、大手ハイテク企業及び金融企業とパートナーシップを結んだと4月18日発表しました。アプトスラボが提携したのは、韓国通信大手の SK テレコム、米マイクロソフト、投資企業のブレバン・ハワード、米大手コンサルのボストンコンサルティンググループです。アプトスアセンドは金融機関向けのデジタル資産管理プラットフォームで、同製品にはクラウドコンピューティングプラットフォームのマイクロソフト Azure と、大規模な言語生成 AI モデルを使用できる AI サービス Azure Open AI サービスが使用される予定とのことです。また同製品にはデジタル資産と資産管理サービスを提供する金融機関を支援するために、ブレバン・ハワードの有する市場投資の専門知識やトランザクションを確保するためにSKテレコムのウォレットアザーサービスが採用されているといいます。またボストンコンサルティンググループはコンサルティングパートナーとしてグローバルクラスの戦略コンサルティングを担うとのことです。アプトスラボは昨年6月マイクロソフトと提携し、 Azure On AI サービスをアプトスネットワークに統合しています。また昨年11月には SK テレコムとデジタルウォレットサービス T ウォレットの事業強化のために提携しています。ブロックチェーンメディアのザ・ブロックが確認したリリースによれば、アプトスラボの共同創業者兼 CEO のモー・シャイフ氏は、グローバルな機関投資家は顧客にサービスを提供し、国境を越えて活動し、あらゆるレベルの規制を遵守するために、優れたレベルのコンプライアンス、セキュリティ、信頼、イノベーションを必要としているとし、SK テレコム、ブレバン・ハワード、マイクロソフトとの協業により、アプトスアセンドは世界の金融機関、銀行、テクノロジー先進国の金融市場に今後何年にもわたって進化するアプトス上の分散型金融へのパフォーマンス、コンプライアンス、セキュア、スケーラブルなゲートウェイを提供していくと述べています。アプトスは2022年10月にメインネットローンチしたレイヤー1ブロックチェーンです。メタのデジタル資産事業 DM の開発チームに所属していたモー・シャイフ氏とエイブリー・チン氏が共同創業したアプトスラボが開発を主導しています。なお、アプトスネットワークの開発言語は DM が開発したムーブが採用されています。続いてのニュースは、バイナンス約3億円の違約金を支払い、インド再参入か報道というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが200万ドル日本円にして約3億円の違約金を支払い、インドに再参入しようとしているようです。インドの現地紙エコノミックタイムズが情報筋の話として4月18日報じました。報道によれば、バイナンスはインド財務省の金融情報機関 FIU インドに登録された事業体として復帰する予定だといいます。 なお、バイナンスは復帰のために現地のマネーロンダリングや課税に関する法律を含む適用されるすべての規制を遵守するために取り組んでいるとのことです。なお、 FIU はマネーロンダリングやテロ資金にかかる資金情報を一元的に受理分析し、捜査機関などに提供する単一の政府機関です。インドでは2002年、マネーロンダリング防止法 PML 法の規定により、暗号資産、デジタル資産サービスプロバイダー VDASP は2023年3月にマネーロンダリング防止、テロ資金供与対策の枠組みに組み込まれています。これによりインド国内で活動し、デジタル資産と法定通貨との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管または管理、デジタル資産の管理を可能にする手段などに従事する VDASP は報告機関として FIU に登録し、一連の義務を遵守しなければなりません。昨年の年末に FIU はインドにおいてバイナンスを含む9つの海外暗号資産取引所へのアクセスを遮断するよう電子情報技術省へ要請しました。これら暗号資産取引所が FIU に登録していなかったためです。対象となった取引所はバイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート IO、ビットトレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスです。エコノミックタイムズ紙によれば、アクセスが遮断される前のバイナンスはインドの投資家の暗号資産保有額の約 90% を占めていたといいます。バイナンスが市場を支配していたのは現地の税法を遵守していなかったためであり、ユーザーは源泉徴収された 1% の税金を支払うことなく取引できたと同紙は伝えています。
続いてのニュースは、バイナンスがドバイで VSP ライセンス取得というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがドバイ市長国において VSP 仮想資産サービスプロバイダーライセンスを取得したと4月18日に発表しました。同ライセンスはバイナンスのドバイ子会社のバイナンス FZE がドバイの規制当局であるドバイ仮想資産規制機関 VARA より取得したということです。バイナンス FZE は昨年7月 VARA から運用 MVP ライセンスを取得していました。このライセンスは機関投資家及び適格投資家に暗号資産関連のサービスが提供できるものです。今回バイナンス FZE が VSP を取得したことにより、その範囲は個人投資家も含まれるようになりました。 VARA のサイトを確認すると、バイナンス FZE は VSP ライセンスのもと、機関投資家、適格投資家、個人投資家に対し、暗号資産に関するブローカーディーラーサービス、交換サービス、運用投資サービス、貸し出しサービスが提供可能となっています。ただし、取引所サービスにおける VA 仮想資産デリバティブ取引の提供は、機関投資家および VA デリバティブ限定ライセンスを持つ適格投資家に制限されています。なお、3月にはクリプトドットコムのドバイ子会社 CRO DAX ミドルイースト FZE が VARA から VSP を取得、4月9日に同取引所はドバイにて機関投資家向けの取引所を立ち上げると発表していました。なお、 CRO DAX ミドルイースト FZE の取得した VSP では、機関投資家、適格投資家、個人投資家に対する暗号資産に関する交換サービス、ブローカーディーラーサービス、運用投資サービス、貸し出しサービスが提供可能となっています。ただし、バイナンスと違い、デリバティブ取引は対象外となります。続いてのニュースは、トークンローンチプラットフォームメガドロップ公開というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがエアドロップ機能と Web3 クエスト機能を備えた新たなトークンローンチプラットフォームメガドロップを4月18日に発表しました。メガドロップはプロジェクトの独自トークンをバイナンスで上場となる前に報酬として受け取れるサービスです。報酬となるトークンの数は、ユーザーが貸し暗号資産シンプルアーンにおける BNB のロックやバイナンス Web3 ウォレットを通じた Web3 クエストの完了に応じて取得するスコアの合計に基づいて決定されます。 BNB のロックで取得できるスコアは、 BNB をロックした量と期間の長さに基づいているため、ロック期間が長いほどより高いスコアが取得可能となっています。またスコアは毎日のスナップショットの平均に基づいているため、変動する可能性があるといいます。またユーザーは指定された最小要件を満たした上で全ての Web3 クエストを完了すると、 Web3 クエストボーナスと Web3 クエストマルチプレイヤーが受け取れるといいます。具体的に報酬となる合計スコア数は、 BNB のロックに関するスコアに Web3 クエストマルチプレイヤーの倍率を乗じ、それに対しクエストボーナスを足すことで算出されるということです。なお、暗号資産貸付商品 BNB ボールドはメガドロップのポイント計算にカウントされないということです。発表によると、メガドロップで取り扱う初回プロジェクトは BTC リステーキングチェーンバウンスビットとなっています。報酬である BB を受け取るための Web3 クエストなどの詳細は近日中に改めて発表されるということです。なお、メガドロップでは同トークン総供給量21億 BB のうち 8% となる1億6800万 BB が報酬対象となるようです。バウンスビットはビットコインと BB の両方をステーキングするバリデーターによってサポートされたデュアルトークンモデルの L1 ブロックチェーンです。コンセンサスアルゴリズムにはプルーフオブステークを採用しています。 なお BB はステーキング報酬の支払いや手数料、プロトコルのアップグレードに関する投票などに使用されるということです。なおバイナンスではユーザーが BNB などの特定のトークンを対象プロジェクトのプールにステーキングすることでプロジェクトが発行するネイティブトークンを獲得できるサービス、バイナンスローンチプールを提供しています。今回のメガドロップはバイナンスローンチプールに続くトークンローンチプラットフォームとなっています。続いてのニュースは Web3 スマホイーサ OS フォン発売開始というニュースです。イーサリアムのモバイル OS をオープンソースで開発するイーサ OS が Web3 スマートフォンイーサ OS フォンの一般発売開始を4月17日に発表しました。イーサ OS フォンは Android デバイス Google Pixel 7a に分散型メッセージング機能や分散型決済機能、システムレベルの暗号資産ウォレット機能、イーサリアムネームサービスの統合機能などが含まれた最新の OS バージョンイーサ OS 3.0 が搭載されたスマートフォンということです。なおすでに Google Pixel 7aを所有しているユーザーは Web インストラーを通じてイーサ OS フォンに搭載されている OS と同じ OS を無料でダウンロードできるといいます。イーサ OS フォンを入手するためにはイーサ OS NFT を専用サイトにウォレットを接続した上でミントする必要があります。そしてその NFT をバーンすることで実物のイーサ OS フォンとの引き換えが可能になるということです。なおイーサ OS NFT は米大手暗号資産取引所コインベース開発の L2 ネットワークベース上にミントします。価格は 0.22 イーサ、約10万2000円となっています。またイーサ OS フォンの一般発売には4月17日より開始されており、発送については5月1日を予定しているということです。なおイーサ OS フォンは昨年8月に 0.39 イーサ、約9万4000円当時価格で先行販売されていました。ちなみにイーサ OS フォンの他にも Web3 スマートフォンとしてはアプトス財団が今年2月に提携したジャンボフォンやソラナフォンやソラナの主要開発元ソラナラボが手掛けるサガおよびチャプター2があります。続いてのニュースはクラーケンウォレットがリリースというニュースです。米大手暗号資産取引所のクラーケンが独自開発したセルフカストディ暗号資産ウォレットクラーケンウォレットのリリースを4月17日に発表しました。クラーケンウォレットはビットコイン、イーサリアム、ポリゴン、ソラナ、アービトラム、オプティミズム、ベース、ドージといった8つのブロックチェーンに対応しているマルチチェーンウォレットということです。また同ウォレットではトークンや NFT、ディファイポジションをすべて1箇所でオンチェーン追跡できるといいます。さらにセキュリティ面においてはユーザー ID と位置情報の外部漏洩を防ぐためにユーザーのアクティビティをクラーケン独自のインフラストラクチャを通じて IP アドレスが保護されているということです。そのためクラーケンではクラーケンウォレットにおけるユーザーのサインイン情報やメールアドレス、 KYC 認証情報を一切保持していないといいます。またクラーケンウォレットは第三者がソフトウェアのコード検証と監査を可能にするために無料のオープンソースとして GitHub にて公開されているといいます。発表によるとウォレットのリリース時にソフトウェアをオープンソース化したのは主要の暗号資産取引所の中でクラーケンが初ということです。続いてのニュースは OKX がレイヤー2ブロックチェーン X レイヤーをローンチというニュースです。海外大手暗号資産取引所 OKX がイーサリアムの L2 ブロックチェーンとなる X レイヤーを一般ユーザーに向けて正式ローンチしたことを4月16日に発表しました。X レイヤーはポリゴン開発のブロックチェーン開発キットポリゴン CDK を活用しスケーリングソリューションである ZKEVM を採用したブロックチェーンです。以前は X1 の名称で開発が進められており、昨年11月にはテストネットが公開されていました。テストネットの段階でも多くのプロジェクトが参入し、 X レイヤーには200以上の分散型アプリケーションが構築されたといいます。 OKX によるとすでにメインネットにも多くのプロジェクトがアプリケーションの構築を完了させているとのことです。すでに構築が完了しているアプリケーションの例として OKX はブログにてカーブやレンゾー、レイヤーゼロなどの有名プロジェクトを紹介しています。また同チェーンはポリゴン CDK 開発元のポリゴンラボ構築のアグレイヤーに接続しており、ポリゴンエコシステム内のアグレイヤー接続チェーンとシームレスに接続されているといいます。 OKX はブログにて X レイヤーは Web3 エコノミーを世界的に普及加速させることで世界中の何百万人もの人々により大きな個人の自由と機会を保障することを目指しています。私たちは X レイヤーのビジョンを実現するためにこれから始まることに大きな期待を寄せています。一緒に Web3 の未来を築きましょうと語っています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。